あなたも一度は経験があるんじゃないでしょうか。会議室とかで論理的に考えれば絶対にこっちの選択肢が正しいって頭では分かっているのに、なんかつい口をつぐんでしまうこと。
ありますよね、そういうシチュエーション。
ええ。というのも、それを提案しちゃうと部署間の空気が悪くなるかもしれないとか、先輩の顔を潰すかもしれないとか。
そうですね、いわゆる職場の輪を乱したくないっていう気持ちが働いちゃうんですよね。
そうなんです。その思いが正しい決断にブレーキをかけてしまう。ビジネスの現場でのこの痛さみって本当に悩ましいですよね。
全くです。日常の業務で本当によく遭遇するジレンマだと思います。今回私たちが深掘りしていく大山健太郎氏の本、いかなる時代環境でも利益を出す仕組みという資料があるんですが、
はい、
この資料によると、その人間関係の摩擦とか忖度を恐れるっていうのは、欧米のマネージャーたちと比較したときに、日本の組織文化において特に顕著に見られる弱点だと指摘されているんです。
日本特有の組織の壁みたいなものですね。
ええ。著者は、これが純粋に合理的な判断を下す際の最大のネックになっていると分析しているんですよ。
なるほど。大山会長の視点によれば、この日本的な組織のしがらみが成長を思いっきり阻害していると。
そういうことになります。
でも、もしですよ。もしそのしがらみを、冷酷なまでに機械的なシステムで完全に無効化して、どんな時代環境でも利益を叩き出し続けている企業があるとしたらどうでしょう。
それは気になりますね。
家電から収納家具、あと LED 照明まで、きっとあなたの家にも一つはあるはずの企業、アイリスオーヤマです。
ああ、誰でも知っているあのアイリスオーヤマですね。
はい。今回の徹底探求では、彼らがどうやって社内政治を排除して合理的な意思決定を可能にしているのか、ちょっと整理させてください。
ええ、お願いします。
この企業がいかにして日本的な組織の壁を越えて驚異的な成長を遂げたのか、その驚くべき経営の極意を原点から徹底解剖していこうと思います。
私たちの身近にあるあの製品群の裏側に、実は人間の感情のブレを無効化する極めて高度なシステムが隠されていると。これは非常にスリリングなテーマですよね。
ですよね。で、この企業の徹底した合理主義を理解するには、まず彼らがどん底を味わった時代に遡る必要があるんです。
どん底ですか？
ええ。現会長の大山氏がまだ19歳の時に病に倒れたお父様からプラスチックの下請け工場を引き継いだわけですが、
19歳で社長になったんですね。
はい。当時は年商わずか500万円だったそうです。そこから必死に働いて27歳の時には年商7億6000万まで急成長させます。
すごい手腕ですね。
でも、その絶頂期の直後にあのオイルショックが直撃するんです。
ああ、なるほど。事実上の倒産危機ですね。
はい。本当に倒産寸前まで追い込まれて、工場を閉鎖して苦楽を共にした社員を解雇せざるを得なかったという、まさに地獄を味わうんです。
それは辛い経験ですね。この時の強烈なトラウマ体験がアイリスオーヤマの経営哲学の根底にあるわけですか？
そうなんです。
一般的なビジネスの文脈だと、こういう危機を乗り越えた経験って、よくピンチをチャンスに変えたみたいなマインドセットとして語られがちですよね。
はい、よくある美談というか。
ええ。でも、資料を読むと大山氏の結論はもっとシビアだったみたいです。ピンチが必ず利益になる仕組み、その仕組みへと会社の DMA そのものを根本から転換させない限り生き残ることはできないと悟ったそうなんです。
ピンチが必ず利益になる経営の執念ですか。でも、ちょっと待ってください。
はい。
ビジネスのセオリーで言えば、そういう不透明で危機的な時代って、選択と集中、つまり一番強い主力事業にリソースを全集中するべきじゃないんですか？
セオリー通りならそうですよね。一番稼げる事業で生き残りを図るのが普通です。
ええ。
しかし、大山氏は全く逆の結論を出しました。先行きが見えない時代に、たった一つの事業や製品に集中することこそが致命的なリスクになると考えたんです。
集中が命取りになると。
ええ。もしその集中した市場が崩壊したら、会社も一瞬で吹き飛びますからね。だからこそ、生活用品という大きなジャンルは選択しつつも、その中で幅広い製品を展開する選択と分散という独自路線に切り替えたんです。
選択と分散ですか。確かにリスクは分散されますけど、ただ手当たり次第にいろんなものを作るだけだと、単なる在庫の山になりませんか？
おっしゃる通りです。
消費者が今一番欲しいものをピンポイントで当て続けないと成立しない戦略ですよね、これ。
まさにそこが最大の課題になります。で、幅広い製品を展開するこの分散戦略を成功させるために、彼らは2つの中核的な方針を導入しました。
ほう、2つの方針。
ここで興味深いのは、彼らが業界とか市場全体の動向を見る、いわゆるマーケットインのアプローチを捨てたことです。
じゃあ代わりに何をしたんですか？
ユーザーインという思考法です。主語はあくまでエンドユーザー、実際にその製品を使う人が安くて手頃か、使い勝手がいいか、その満足度だけを徹底的に考えるんです。
徹底して生活者目線に立つわけですね。でもそれを作るのはいいとして、どうやって確実に消費者に届けるんですか？
そこでもう一つの方針が出てきます。
資料にあったあのメーカーベンダーという言葉ですか？
ええ、それです。製造業であるメーカーが問屋、つまりベンダーの機能まで自社で持ってしまうという方針です。
なるほど。つまり単なるメーカー直販じゃなくて問屋の機能も持っていると。これ例えるなら自分で料理を作るシェフがですね、自前の配送トラックもと、さらにスーパーマーケットの棚まで管理して、小さなお弁当の注文にも即座に対応できるようなものですかね？
あ、まさにその通りです。すごくわかりやすい例えですね。
つまりサプライチェーン全体を自分たちでコントロールしているってことですよね。
ええ、だからアイリスオーヤマは誰かに頼るのではなく、自らの手で需要と市場の両方を想像できるようになったんです。
需要自体を作り出せるのは強いですね。
そうなんですよ。誰にも依存しない強さです。
ただ戦略の理屈はすごくよくわかりました。でも、
はい、
結局それを実行するのは人間ですよね。
まあそうなりますね。
冒頭で話した通り、人間が動く以上そこには必ず感情的なしがらみとか損得が発生するはずなんです。
ええ、日本的な弱点ですよね。
これだけ巨大なサプライチェーンを動かす中で、大山氏はどうやってその人間関係の摩擦という弱点を克服しているんですか？ここからが本当に面白いところなんですが。
はい、そこに対する大山氏の回答は極めて明快でして、自社を仕組み市場主義の会社だと断言しているんです。
仕組み市場主義？
ええ、仕組み化しなければそれは経営ではないとまで言い切っています。結果が出ないのは社員の怠慢ではなくて仕組みが間違っているからだと。
人じゃなくて仕組みのせいにするんですね。
そうです。〇〇さんでないとできない仕事というような俗人化を徹底的に排除して、誰がやっても同じ結果が出るようにシステムを構築しているんです。
言っていることはすごく合理的ですけど、
ええ、
でも全てをそこまでガチガチに仕組み化しちゃったら、働く社員のクリエイティビティが奪われて、なんかロボットみたいになってしまいませんですか？
確かにパッと聞くと冷たくて息苦しい印象を受けますよね。でもより大きな視点で捉えると、実は全く逆なんです。
逆というと？
この仕組みそのものが極めて合理的に作られているため、日本人が恐れる人間関係の摩擦がそもそも発生しなくなるんです。
ああ、なるほど。
先ほど冒頭で先輩の顔を潰すから意見が言えないって話がありましたよね。
ありました。気を使ったり根回ししたりして本当に精神的に消耗するって話です。
ええ、でもシステムに従って動くルールになっていれば、個人的な感情や年功序列のしがらみを排除して、誰が言ったかではなく純粋に合理的な意思決定ができるようになるんです。
つまりシステムのせいにして断れるから人間関係がギスギスしない。
その通りです。個人的な意見じゃなくて仕組みの基準に合わないからダメですと言えるわけです。
なるほど。冷たい仕組みがむしろ社員を無駄な精神的消耗から守ってくれてるんだ。これは見事な解決策ですね。
ええ。
じゃあその感情を排除して合理性を担保する具体的な仕組みって一体どんなものなのか、実際の社内システムを覗いてみましょう。
はい、とても興味深いシステムがいくつかあります。
資料の中で特に目を引いたのがプレゼン会議と IC ジャーナルという2つの仕組みです。
ええ、この2つは中核ですね。
まずプレゼン会議なんですが、これちょっと規模が異常ですよね。毎週月曜日に丸1日かけて約60件もの新製品について話し合うっていう。
そうなんです。
普通に考えて1日で60件もまともに議論できるんでしょうか？
普通のやり方、つまり企画部門が考えて、次に開発部門に渡して、最後に営業部門が売るっていうリレー方式では絶対に不可能です。
順番に進めるやり方ですね。
ええ、でもこのプレゼン会議ではそういうリレー方式ではなくて、全員が一緒に走る伴走式を取っているんです。
伴走式？なるほど。バトンを落とすリスクのあるリレー走ではなくて、
ええ、
経営陣も各部門の責任者も全員で肩を組んでゴールを目指す巨大な二人三脚みたいなものですね。
まさにそんなイメージです。一部署ごとに持ち帰って検討する時間をゼロにする。全員がその場でコストは合うか、製造ラインは空いているか、そして何よりユーザーにとって価値があるかを同時に判断するんです。
だから1日で60件も決断できるんですね。 情報の伝言ゲームが起きないから、縦割りの弊害が完全に排除されていると。
その通りです。これによって、ユーザー員の目線が全員に浸透するわけです。
もう一つの仕組みが IC ジャーナルですよね。これ全員が書く業務日報だとありましたが。
はい。生産現場以外の全社員が毎日書く業務報告です。でも、単に今日はこれこれに行きましたといった事実の列挙は厳禁なんです。
事実だけ書いてダメなんですか？
ダメなんです。そこから得た気づきとか、今後の展開、競合他社の動向などのインサイト、つまり深い洞察を書き込まなければいけません。
それは結構ハードル高いですね。
ええ。そして最も重要なのは、それが全社員に公開されて検索やフォローも可能だという点です。
全員が見られるんですか？それって巨大な社内 SNS みたいなものですね。
そうです。これは単なる日報ではなくて、現場と経営層の情報格差をなくし、社員同士の悩みを共有するナレッジマネジメントの役割を果たしているんです。
なるほど。例えば若手社員が現場で見つけた小さな気づきを経営トップがダイレクトに見ることができる。
ええ。中間の管理職を通さないので、情報が歪んだり握りつぶされたりしない、階層をすっ飛ばして情報がフラットになる仕組みですね。
それもやっぱり誰が言ったかではなく、どんな価値がある情報かだけを抽出する仕組みですね。プレゼン会議といい、 IC ジャーナルといい、本当に徹底しています。
だからこそどんな時代でも利益を出せるんでしょうね。
では過去の危機を乗り越えて、こういう強力なシステムを作り上げた彼らは、これからの激変する時代、いわゆるニューノーマル時代をどう見据えているんでしょうか？
はい。ここからは少し未来の話になります。
結局のところ、これは何を意味しているんでしょうか？大山会長が語るこれからの時代のキーワードを紐解いてみたいと思います。
大山会長は世界経済の構造が根本から変わると分析しています。まず一つ目に、ネット通販が完全に定着したことで、これからは企業に対する共感と信頼が求められるようになると。
共感と信頼ですか？
ええ。それによって業界の壁や都市と地方の垣根が崩壊していくと見ています。
なるほど。場所や業界に縛られなくなるんですね。
そして2つ目がさらに重要なんですが、これまでのグローバル化の時代が終わって、ブロック化が進むと予想しています。
ブロック化ですか？
ええ。サプライチェーンが短縮化されて、自国や自社で生産を完結させる内製化がどんどん進む時代になるんです。だからこそ中小企業は下請けから脱却すべきだと提言しています。
ここでリスナーのあなたにぜひ覚えておいてほしいのが、下請けだったアイリスオーヤマの最初の自社製品の物語なんです。
ああ、あのブイの話ですね。
はい。当時海に浮かべる養殖用のブイってガラス製が当たり前で、すぐ割れて漁師さんたちが困っていたんですよね。
ええ、よく割れていたそうです。
そこへ自社のプラスチック技術を応用して、プラスチック製の割れない部位を作った。これが彼らの内製化の原点なんですよね。
まさにその通りです。ユーザーが困っていることを見つけて、地面ならの手で解決する、これこそが内製化の強みです。
外部に依存せず、自ら市場を切り開く。
ええ。そしてこれは重要な問題を提起しているんです。
と言いますと？
今後のニューノーマル時代に必要なのは、単なるシステムの維持ではなくて、改革者としての起業家精神なんです。大山氏はこの起業家精神には4つの質が必要だと結論付けています。
4つの質、どんなものですか？
まず1つ目が、世の中へどう貢献するかという構想力。2つ目が、それを社員と深く共有するための説得力。
構想力と説得力。
はい。そして3つ目が、圧倒的な行動力である実践力。最後に4つ目が、トップが責任を負う覚悟、つまり結果責任です。
なるほど。システムを回すだけじゃなくて、人間としての熱量というか、リーダーシップが最後に必要になってくるわけですね。
そうですね。
いや、本日の徹底探究、あなたはどう感じたでしょうか？19歳で小さな下請け工場を継いだ青年が、オイルショックという絶望を味わい、それを仕組みという武器で乗り越えた。
ええ、劇的なストーリーですよね。
はい。そして日本的なしがらみを無効化する、徹底的に合理的なシステムを作り上げました。でもその根底にあるのは、顧客を第一に考えるという強い熱意です。
ええ。
このユーザーインの視点や、情報をフラットにする IC ジャーナルのような仕組み作りって、あなたが明日参加する会議とか、チームのマネジメントにもすぐに活かせるヒントになるんじゃないかと思います。
間違いなく活かせるはずです。
ええ。
最後に、 リスナーのあなたに少し考えてみてほしいことがあります。
はい、何でしょう。
アイリスオーヤマは仕組みによって属人化を排除して合理的な決断を可能にしました。
そうですね、冷たいくらい合理的なシステムでした。
しかし、もし今後 AI がさらに進化してこの仕組みを作ること自体を自動化するようになったとき。
AI がシステムを作っちゃうんですか。
ええ、そうなったとき、ビジネスにおいて最後に残る人間らしさとは一体何なんでしょうか。
全部 AI が最適化してくれたら人間は何をすればいいんでしょうね。
おそらくそれこそが大山会長が最も重要だと語ったトップが蹴った責任を引き受ける覚悟、つまり起業家精神なのかもしれません。
どれだけ仕組みや AI が完璧でも最後の責任を取って決断するのは人間しかできないと。
ええ、あなたはどう思いますか。
システムの果てに残る人間の覚悟、とても考えさせられる問いですね。今回も最後まで一緒に深く潜っていただきありがとうございました。世界には私たちが学ぶべき、驚くべき知恵や仕組みがまだまだたくさん眠っています。
本当にそうですね。
ええ、いつものように好奇心のアンテナを高く張り続けて、また新しい知識に出会う準備をしておいてください。それでは次回のディープダイブでまたお会いしましょう。